はい、今日はコリント第二の手紙の三章の一節から六節というところですね。このところは分かりにくいというか、特に最後の言葉、文字は殺すが霊は生かすなんてですね、このところだけ取り出して他の人に読んでもらっても、まずほとんど何のことか、文字が殺すだなんて聞いたことがないと思うはずですね。まあ、こういうような表現もあるために聖書をそのまま読んだのではわからないということはたくさんあるわけです。それから前半のところも前後関係がわからないと、ここだけ取り出したのではわからないわけなんですね。これはコリントっていう、今から2000年前のギリシャのこういうキリストを信じる人が集まりが、パウロの伝道によってもできたわけですけれども、わずか10年そこらのうちに20年とかもたくさんの地域に火が燃えるようにして、次々とキリストを信じる人が生じてきたわけですね。まあそれは非常に不思議なことなんですけれども、これは権力でどうしたってですね、止まらないというところがあるわけですね。ローマ皇帝がそういうふうにあまりの火広がったというんで、恐れて、迫害をして、ローマの町に火をつけて、ローマ皇帝が、それをキリスト教徒がしたんだと言って、キリスト教徒をたくさん捕らえて、そして貼り付けたり、ライオンに食べらしたりとか、もう凄まじい迫害をしたんだけれども、決して止めることはできなかったわけですね。その点、最近の中国の状況は、少し10月の終わり頃に NHK で放映されたことをかなりの人が見たと思いますが、中国は今や世界屈指のキリスト教大国になって1億3000万ということですね。共産党の党員が8000万台のにはるかに多いということで、非常に注目されて NHK 1年がかりで、それを取材したということがですね、NHK スペシャルででも放映されたわけぐらいですね。で、それはそのことはもっと前に朝日新聞でもほとんど同じことが実は報道されていたわけです。それはここでもお知らせしたと思うんですね。コラムをコピーをして、そしてその NHK の記事を受けて毎日新聞でもそのことのコラム論評が出ていたわけですね。かつては迫害の、今言ったローマ帝国の迫害のように、厳しい迫害がですね、共産党政府によって行われたわけです。宗教というのはアヘンだと、宗教みたいなのがあるから社会を良くしないんだと、社会の不正に目をつぶってですね、そして神様とかありもしないものに安らげようとしてるんだっていうふうなことで、ソ連、中国、共産党というのは徹底的にキリスト教や宗教を迫害したわけなんですけれども、結局そういうことでは全く間違ってたということが分かってきたわけですね。儒教にしても中国聖書は迫害をしてた。あんなもの昔のものだと。これ現在では儒教も中国政府が、まあ、どっちかというと推奨しているというぐらいに変わってきたというわけですね。それはいくらですね、そういう考え方で押し付けても押し付けても人間の根本的には変わらないということなんですね。それで今日のところもそういう何が変えるのかということなんです。で、それがまあその今日のところのお話したいところですけれども、その前にですね、コリントの集まりにもですね、いろいろな間違った人たちも入り込んでいる。いつの時代でもキリスト教、現代でもそうですね、本当のキリストの真理と間違ったものが入り込んでくるわけです。例えば戦争するっていうふうなことはですね、イエス・キリスト、これが根本ですね。あるいはこの新約聖書、そこではどこを見てもですね、武力による戦争っていうのは肯定はされていないわけです。逆に、今言った300年近い迫害の時代も、キリストあるいは人々とみんな自ら殺されていったわけです。他者を武力でもって抗議してやっつけるどころか、自ら殺されていったんですね。本来はそれに徹底して武力を使わないのがキリスト教、キリストの真理なのに、これと前の契約である旧約聖書を持ち込んでですね、そして戦争したからとか言って吸い出しておりますが、そういうことも間違ったことだわけですね。で、そういうこと、間違ったこと、いつでも今も入り込んでくるわけです。 エホバの証人というふうな人たちのグループ、統一教会とかモルモン教もキリスト教の名を語ったりして入り込んでこようとします。でそれもですね、根本的な間違いがある。それを詳しく言ったらとても時間がないことなんですけれども、少し前もある方から電話がかかってきて長い説明をしなければならなくなったことがあります。そういうことで知らなかったらうっかり引っ張り込まれるところだったということなんですね。で、まあ、そういうこの時もそうだったわけです。それでパウロはですね、一生懸命になって本当の真理はこうだっていうことを言おうとしているのがこのコリントの手紙でもあるわけです。本当の真理はどこなのかということですね。で、パウロのことをですね、何か排斥しようとする人たちもおったわけなんです。で自分たちが中心になろうというふうな、そういう間違った考えを持った人っていうのは宗教の世界でも政治でもどこにでもおるわけです。宗教というと人間が支配しよう、政治もこの世も何でもそうですけども、そういう間違った人が出てくるわけです。でこのコリントでも2000年前からそんな人もおったからですね、そういうことでないとパウロが本当の真理を語っておるわけなんですね。で、まあ、その細かなことも置いとして、そして、そういう自分が語ったことが明かしされるのはですね、このコリントの人たちの中に本当に真理を信じている人がたくさん増えてきたということ、その信じる人たちがですね、まあ、証でもあるということなんですね。信仰を持ったということは神様からの手紙、ここでちょっと興味深い書き方がしてありますね。この3節です。あなた方コリントというギリシャの都市ですが、そこで信じた人、信じた人たちはキリストがですねパウロたちを用いて書いた手紙なんだと。人間のことを手紙だっていうのは随分不思議な言い方ですね。これは手紙っていうのは、ここで言うのはですね、個人的なことを書いてるっていうのもメッセージという意味で言ってるわけです。この世に対するメッセージ、メッセンジャーとしてですね、キリストを信じる人を起こしたんだと。そういう意味で今日でもさっきもちょっと触れられたように、私たちもキリストというお方を信じる本当の救い主、魂の救い主として、よりどころとして、死をも超える力を持ったお方として信じる、それはこの世に対するメッセージとして神様から送られたんだとですね。このコリントの手紙というこのタイトルそのものはメッセージということですね。コリントの人たちのメッセージって個人的なプライベートのことを書いたのとは違うわけです。それと同じように使ってるんですね。信じる人たちはこの世に対する神様が心に書きつけたメッセージとしてこの世に送り出したんだということになるわけです。これはですね、神様がおるということを信じるようになりますと、いろんなことは神様からのメッセージだということになるわけです。今言ったように、特に神様を信じて受け入れた人もこの世に対するメッセージなんですけども、それだけじゃないんですね。今ですね、最近何年間かでは一番強い光で輝いている。しかもあんなに南、見え始めるのは南西ですね。南西よりも少し南寄りに見えるんです。誰が見ても非常に強い光で光っている。見たことのない人はぜひ見てほしい。今頃が最も強い光で輝いているんですね。これが金星です。昨日もちょっとある病気の方のところを訪問したと、たまたまですね、何年も会ってない人ばったりそこで出会ったわけなんですけども、そしてちょっと近況のことを話した後で、ちょうど星が乾いたと、あの星ご存知ですかって言ったら、知らないなっていうことですね。大概の人知らないです。私の近くのお寺がある、そのお寺のおばさんにもたまたま行ったことがあって、あの星何ですか、知ってますか、いやあんな見たことがない、いつも人ばっかり見てるという感じですね。星なんか見たことがないっていう感じで、言われてます。私、あなたは詩人ですねとか言ったりしていたことありますが、詩人でなくてもですね、詩人とか関係なく、あんだけ強い光の星が光ってたらですね、目に留まるわけです。ぜひ見てほしいだけど、普通は西の方に見えるわけですね、多くの場合、西に近い。だけど、今年の今見える宵の明星っていうのは非常に南の方に見えますからね、南西の方に。5時過ぎぐらいになったら、どんな人でも見える。弱視という盲学校で、ここで熊地蔵さんもそうですけど、弱視の方でも見えるぐらい強い光です。 欲しかと思うぐらいですね。でそれも何を言おうとしたかというと、神様からのメッセージがこもっているということなんです。物理的に言えばですね、金星っていうのはものすごい二酸化炭素の雲があって、そこに太陽の光に反射していると、温度は300度、400度もあるとかいうですね、そんなものに過ぎないわけなんです。月でもですね、それは月の表面の砂みたいなものに太陽の光で反射して見えている。ただその光だけじゃないかと。とその光に託して神様がメッセージを送っているわけなんです。自然科学だけではそういうメッセージ、何がこの創造主のメッセージかなんかと一切言えないわけです。私自身は理科の関係で高等学校から大学までずっと自然科学とかそのばっかりまあしたわけですが、そういう神様からのメッセージはただの一言もそういうことではもちろん言われないことです。ここにある花もそうですね。こういう花ですね。これは花じゃない実ですけど、鶴梅もどきっていうんですね。この赤い綺麗な実。で、こういうことも綺麗なっていうだけじゃなくって、この赤い美しさの中に神様は何かを込めてる。この世に対してメッセージを含んでいるわけですね、こういう自然というのは。もう雲でも星でも空でも何でもそうです。だから人間も神様を作ったもの。だからあるメッセージとしようから。特にキリストを信じた人は、このキリストの神の国のメッセージを託している。もちろん信じてない方もですね、それぞれにメッセージを託してこの世に送り出しているわけです。神様は愛であるからですね、なんか無駄に作ったりは決してしないわけです。そういう考え方からですね、キリスト教というのは年であっても老人であっても寝たきりの人でも、まあ、同じように大切な存在だ。それは神様がそういうある種のメッセージをその弱い人にも託して送り出したんだと、そういう見方があるからですね。はい、まあそういうふうに、ここのところからですね、そういう私たちにつながりの深いこと、毎日見ることにもですね、何かここに神様からのメッセージがあるんだと思って信じて受け取ると大きく変わるということです。ですからそれはそういう人とか花とか自然とかだけではなく、様々な出来事もそうです。ある出来事がただそれだけで偶然起こったのではなくってですね、ここに何か神様からのメッセージが込められているということなんですね。私たちは非常に困ったことが起こった、あるいは悪いような人に出くわした、もうこんなことはとても嫌だと、嫌だ嫌だと、この人を憎むだけでは何にも進展しないんですけど、そういう悪い人と出会ったということも何か神様からのメッセージがそこに託されてるんだと、そういうふうに受け取っていくというわけですね。はい、まあそういった見方をいつもパウロがしていたもんだから、ここにもですね、あなた方はキリストが私パウロを用いて書いた手紙メッセージなんだと、まあ、そういうことを言っているわけです。で、次ですね、自分がこう言っていろんなことを言ったりする資格は自分が初めから持っているのではなくて、この五節の終わりですね、神様から与えられたということをはっきり言っているわけです。この点が信仰を持たない人と大きな違いではあるわけですね。信仰がないと自分の力、自分の努力、自分の能力でしたのだ、自分が頑張ったからだというふうに、まあ、当然言うようになるわけです。私自身もある時突然神様のことを知らされたために、以前の自分がはっきりわかりますが、いつも自分っていうことがあったと思いますね。で、誰かを見た時も、あの人は生まれつき能力がいい、頭がいい、あるいは音楽ができる、スポーツができると、そういう生まれつきその人はあるんだと、さらに努力だというような考え方ですけども、キリストを信じるようになったらですね、努力できるということも、それも神様からもらった力だと。頭がいいとか音楽も、これも神様からもらった。まあ、考えてみたそうですね。生まれつきスポーツができるということも、自分で初めからですね、その初めから生まれつきあるわけ、数学でも音楽でも。自分が努力して獲得したんじゃなくて、生まれついてからもあるわけですよね、そういう能力違い。生まれつき弱い人もいる、体が。生まれつき元気な人もおるわけです。そういうことで分かりますように、本来そのずっと前、みんな神様からもらった。そういうふうなものを決める、いわゆる遺伝子、DNA ですね。そういう複雑な化学物質の結合、その結合している力も、これまた人間が作ったんじゃないわけです。ですね。炭素や窒素や酸素や硫黄、そういうものの結合体ですね。そういうものを結合する力もまた人間がはるか昔からあったわけです。そういう結合力をまた神様からもらったと いうことになるわけですので、私たちの資格は私たちいろんなものをできるということをみんな神様から与えられたと。そのある人からもらってもですね、その人を与えようとする気持ち、これをまたあの背後の神様を与えたんだと。というふうに万事をですね、その背後の背後も考えていくと、究極的には神様をみんな与えていると。ね、それで、その人にも感謝をしますけれども、その背後の神様に感謝をすると。いつも神様に感謝をするということになるわけです。そこから食事の時だけでないんですけど、この衣服とかですね、この健康とか、ここに来ることができるとかですね、こういう場所とか、事故に遭わないかったとか、まあ、みんな含めて、神様が守ってくれたんだというふうに信じますと、特別になんか一番になったとかでなくっても感謝ができると。そういうふうに神様から与えられたものっていうこの一言のことは、いつも私たちに当てはまることでもあると。で、その今日の終わりのところですね。ちょっとこれ分かりにくいと思いますが、神が私たちに新しい契約に使えた何のことなのか。こういうことも初めて読んでさっと分かる人はほとんど誰もいないはずです。新しい契約に使えた何だろうか。まあ、信仰を持っていってもですね、まあ、分かりにくいことはたくさんあるわけですね、こういうことは。2000年も前に書かれた言葉を全く違った言語体系の違った日本語に訳するというと当然変わってくるわけですね。契約っていうのはなんでこんなところに出てくるのか。契約。私たちが契約という言葉を聞いたり耳にするのは財産ですね。の時です。こういう契約をした。あるいは保険。生命保険とかなんか契約をしたとか。そういうなんかお金とか物のかなり大きな金額に関わるようなことにないと契約なんて言わないですよね。だから子供なんては決して使わない。子供が大金を使ったり財産を使わないから、子供は契約だなんてことは使わないわけです。それをお金とか財産に関係ない人たちまた契約を言うことは全く使わないはずです。で、ここで言うのはそういうふうにですね、なんとなく財産とかお金とかもした大きな間違いで意味がわからなくなるわけですね。むしろこれはですね、今の日本語でぴったりした恵みと、こういう聖書で使う訳で恵みということで、新しい恵みなんだ。古い恵みは何か。これは神様のお心を言わ立法、モーセの十戒等の立法。基本的な戒めっていうのは現在でも当てはまるわけですね。モーセの等の基本的なもの。等の、あれも恵みだったわけです。それまで基本的な等の、ああいうふうなことがあることは他の民族は知らなかったわけです。どの民族も知らなかったわけです。唯一の神様を俺を言うこと全くわからなかったわけです。だからどこの国でもですね、日本でも中国でもインドでもラテンアメリカでもみんなですね、アイヌの人も、様々な神々、が支配をしていると。そうそうですね。海がバーッと押し寄せてきた。土地も一発にこう飲み込まれて、あの火山が噴火したら一発に壊れてしまう。これなんか火の神がある。あるいは土地の神がある。あるいは海の神がある。まだと戦ってるんだ。というふうなイメージで古代人は考えたから、神々、なんか不思議な力を持つもいくらでもおるというふうに思われたわけです。そういう中で実は全てを支配して作ったただ唯一の神様がおるやいうふうなことは全世界で全く分からなかったわけです。これは科学を発達しても分からないですね。科学技術というものはそういう学問やものは神なんて唯一の愛の神を言うことは立証決してできないからです。それでこういうふうなことをですね、まず初めの大きな恵みとして唯一の神様を真実と愛の神様をその神様だけをだから私たち一番大事にする、まあ、礼拝する。そういったことを基本とした党の戒め、これも大きな恵みだったわけです。そのことを知ってそれを守ったら祝福があるっていうのが、これが以前の古い契約や祝福だったわけです。恵みだったわけです。旧約って言うんですね。古い契約、古い恵み。守ったら、様々なこと、立法を守ったら祝福がありますよと。守らなければそれは滅ぼされますよという。それを突き詰めていったら、例えばですね、隣人を愛しなさいという命令があるわけです。これは実はイエス様が初めて言ったのではないんですね。 それはこのモーセが神から受けたという教え、律法と言ったりしますが、その中にすでにあるわけです、ほとんどの人は日本人は知らないレビ記という旧約聖書のですね、最初の5つの中に創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、そのレビ記の中にですね、自分を愛するように隣人を愛しなさいと、すでにそれがあるわけです。ですね。それをイエス様が取り出したわけですけど、でもそれを守ったら祝福があるというけれどもですね、自分を愛するように隣人を愛するということは本当にできるのか、誰ができているのかと。隣人っていうのは本当に隣、例えば電車で隣り合わせても隣人だから、その人が苦しんでいたら 愛の心を持って接する。あるいは私たちにですね、悪口を言うような人、職場なり学校でも、その人も隣り寄ったら隣人なんですね。隣隣家のそんな人も嫌わないで、その人をために良くなるように祈るとかですね、あるいはたまたま道端で会ったのは悪いそうな人、あるいは小敷みたいな人、あるいは汚いこう汚れたような人、あるいはうつる病気、そういう人をですね、自分を愛するように愛すできるだろうかって、ね、まあ、そういうことを考えたら、たった一人でも家族でも友達でもですね、本当にほら苦しんでる人どれだけ私たち愛してるのか、家族ですらもですね、エコ引きしたり差別が起こってしまうわけです。そんなこと考えたら、隣人を愛しない人、愛したら祝福がありますよって言われたら、一体誰ができるのかということです。無数によるわけですね、隣人。選ばんわけ。悪い人も良い人も男も女も死にかかった人も、今死のうとしている苦しんでる人を本当に愛して、ということはなかなかそうもできない話ですね。もう行きたくないっていうような感じになるんです。もう行ったって何もできないと。ですから、この律法を守ったら祝福があるということは非常に致命的な限界を持っているということなんです。ですね。それが最後に言った文字は殺すっていうことの本来ここで言われている意味なんですね。文字っていうのはここで律法のこと、旧約聖書のこう戒めを直接的には指しているわけなんですね。親を愛しなさいとか言ってもですね、親が悪い親、あるいは自分を差別する親だったら、誰が親を愛したりできるかと、むしろ嫌ったり憎んだり反発したりすることになってしまうわけです。そういうふうに、親を愛しなさい愛しなさい、隣人を愛しなさいって言われて言われて、一生懸命しようとしてもできない、もう本当に疲れてしまう。もしこの文字通り愛しよう愛しようと思ってもですね、できないんだから。だからパウロもですね、別のところでそのことを言ってるわけです。それがそもそもですね、どんなにしても良いことは分かってる、正直でありなさいとか、隣人を大事なさい愛しなさい、親を敬いなさい、いくら言われても言われてもできないという、それが人間の根本問題だっていうことなんです。だから一番大切なとされているローマ信徒の手紙ではですね、その律法、本当は良い目的を示しているはずに、それを守ろうとして守ろうとしてもできない、それでその起きて律法によって私は殺してしまう、殺されしまったと言ってローマ書の7章で言ってるぐらいです。それとこことつながってるんですね。普通の意味での教え、掟っていうのを徹底して真実に守ろうとしてもしてもできない自分に思い知らされてですね、それをこの文字は殺すと強い言葉っていうのは別のところでもそれを使ってるわけです。掟によって私を殺してしまった、あれはローマ書の手紙にありますけど、まあそれはまあですね、掟が、こういうのしなさい、しなさいと言われた罪が生かって私は死んでしまったと。本来命をもたらすはずの律法、掟が死に導くことであるものを分かったというですね、そういうことを書いてあるぐらいです。そこでどうしたいのかと。だから、そのできない人間の一番奥底の、それも罪と言ってるんですね。愛するのいいの分かってるわけです。嘘をつかないのいいの分かってる。 分かってるけど嘘をついてしまう人間と必ずもう誰でも同じなんですね。そのようなものを、それを罪という、それを不思議なことにキリストみんなの罪を背負って死んでくださったと。ただそれを信じるだけで不思議と心は安らげ、許されてですね、安心を得ると。そして不思議な力を得ると。それをですね、このキリストの霊がしてくださるというわけですね。まあそういうことで、ただ信じるだけで許していただく。そしてその聖霊を与えて新しい力を得てくださる。これが新しい恵みなわけです。以前は守ったら祝福しますよってけど、守れないわけです。そこでキリストが来られてですね、守れない、あるいは弱い、醜い自分であって、でもイエス様の十字架によって許されたんだと信じるだけで不思議と許されると、心が何か軽くなるですね。それは新しい恵み、それも新しい契約と言ってるわけです。まあ、そういうに契約と言って何か全く同じ対等条件のようなことを一方的なんですね。ここで聖書で出てくるこの契約というのは、このタイトルも新約聖書というのはそういう意味ですね。新しい契約の書という意味なんです。だけど今言ってちょっと分かりにくい意味がこもってる日本語にすると。なんで新約って意味なの？この意味ですら本当になかなか分からないんですね。信じるだけでその深い深い人間の業っていうか悪いようなものを許していただいて、その代わりに良いものをくださるっていうわけですね。聖なる霊を。それを新しい恵みということですね。で、このことは、イエス様が来た本当の目的はそういうふうにですね、この命を与えるっていうことだったわけです。でそれを私たちはですね、どうしたいのかというと、すごい限りない壁がある、あるいは溝があってですね、どんなに頑張っても、能力があっても、いくら数学ができても、英語ができても、踊りができても、スケートができても、何ができても、この問題だけみんな対等なんですね。どんな人でも何か自分が偉い、自分だって言う、自分と同じように他の人を愛したりは決してできないというですね、その問題、その根本問題を解決するためにキリストが来てくださったと。だから人間の根本問題だから、2000年経っても3000年経っても、あるいは黒人であっても白人であっても弱ってる人でもみんな同じように当てはまるから、キリスト教っていうのは全世界に広がって、今もですね、ヨーロッパが豊かな国になって真剣に求めなくなった。この代わりに中国は世界で一番増えてきた。この数十年間で何十倍にもなったわけですね。今まではマスコミもほとんど取り上げなかったんだけども、まあさすがにそれはもう無視できなくなったから、 NHK スペシャルででも取り上げたぐらいなんです。それはなぜかというと、その根本はこういう人間の一番奥の奥の問題に解決を与えるものだからですね。だから時代とともに弱くなったりはしないわけです。で、このことは根本的にはそういうことなんですが、今ちょっともう最初に前後の方が言われたように、文字だけを読んでおってもですね、これはいくら読んでおっても覚えても、それだけでは命や力になかなかならないわけですね。それをするのが聖なる霊、神様の霊が本当に命を与える。この点はキリスト教って言いますけれども、大きな、まあ、誤解を含んでいるわけです。まあ、単なる隣人を愛しなさい、正しいことをしなさい、嘘をついてはいけませんっていう、そういうようなことを教えだけだったら決して人間は救われないわけです。ですね。単なる教えだけだと大きな間違いなわけで、教えができない人間を許して新しい力をくださるっていうのは、これはキリストと言われているものの本中心にあるわけですね。ますけれども、残念なことのほとんどの人が、特に日本人はそういうふうになんかキリストの教えそのものだと思ってるんですね。それだけでは古い立法のようなもの、古い恵みのものなんですね。ほんで教えと思ってるから、そんな嫌だと、切りつけようになったら堅苦しいと、窮屈だというふうに思うわけです。そういうことで、文字、単なる文字、言葉 だけでは命は与えられない。神様の霊を受けて初めて生きるのだと、まあ、こういうことが、まあ、言われているということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。